司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする、あ、司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが、月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、私宮城県司法書士会仙台東支部所属の斉藤武と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2年ぶりのご出演ということですね。はい、あ、ちょっとマイクをそうだ、ね、正面に、うん、そうですね、はい、お願いいたします。今日のテーマということで遺言についてということなんですけれども、はい、遺言、このどんなお話になりますか。
はい、今日は遺言がテーマということで、どんな種類が、基本的な内容とかですね、どんな種類があるか、あと最近の傾向とかについてちょっとお話ししてみたいかなと思います。
はい、そうですか、よろしくお願いいたします。種類があるんですね。まず、
いろいろ、基本的に5種類くらいあるんですけれども、で、通常使われているのが、自筆証書、
はい、
遺言、
自筆ですね。自分が書く自筆って
自筆ですね、はい、自分で書く、ね、はい、それからあと交渉役場で作る公正証書遺言、
はい、
うん、これが大体、メインのおどころっていう感じですよね。
はい、
あと、私これやったことないんですけども、秘密証書遺言っていう、
はい、
遺言の内容は伏せられて、全くその、はい、これも交渉役場でやるんですけれども、
はい、
内容は全く伏せられて、はい、ただそのそういう遺言があるということだけこの交渉人さんの方で証明してもらうような遺言になりまして、
はい、
というあとその他にもちょっと別にあるんですけれども、
はい、
主だったところですとこれですかね。
あ、そうですか。はい、よく皆さんがお話しするのは2番目 の、その公正証書遺言、それがやっぱりこう一番効果っていうか、なんですよね、こう有効なものっていうことなんですか。
一番安全と言いますか、
はい、
自筆証書遺言とかですと、
はい、
遺言は様式が決まってまして、
はい、
それが一つでも書けると無効になってしまう危険性がありましてですね、
法律的な無効ってことですね。
法律的な無効ですね、はい、その形式不備ということで、
はい、
それで自筆の場合ですと、お金もかからないですし、
はい、
公正証書遺言みたいに承認もいりませんし、
はい、
一番気軽で、お金かからないでできるんですけれども、
はい、
その内容に不備があった場合に、
はい、
もう全くその内容が実現されないという危険性がありまして、それに比べると公正証書遺言というのは、
はい、
交渉人さんか、いろいろ経験豊かな専門家がですね、
はい、
内容をチェックしまして、
はい、
あとご本人様に会って、
はい、
ご本人様の意思能力があるかどうかっていうのも確認した上で、最終的にチェックして判行して成立っていうことになりますので、
はい、
内容を実現する、安全性という点では公正証書遺言が一番よろしいかなと、はい、私も個人的には一番それをお勧めしてるんですけれどもね、自筆証書遺言がダメだというわけではないんですけれども
そうですね、
はい、それに付随した自筆証書遺言を法務局で保管する制度っていうのができたんですけれども、
はい、
ちょっとそれ後ほどあとお話ししてみたいなかなと思います。
はい、かしこまりました。はい、遺言たくさん種類があるんですよね。それは今日は一つ一つ説明していただけるという感じですか。
大体今お話した通りなんですけれども、一つ一つ具体的に申し上げますと、
はい、
自筆証書遺言、先ほど申し上げましたように、
はい、
ご自身で自由なっていうか自分の書きたいようにこう書けるという、
はい、
メリットがあるんですけれども、
はい、
その形式にのっとってるかどうかっていうのが
形式、
はい、例えば日付がなかったとかですね、判子がなかったとかですね、
はい、
あと例えばお二人の名前で書いてしまった、共同で書いてしまったりすると、
はい、
基本的にその無効になってしまう危険性がありまして、
はい、
全くその遺言を書いた方の、
はい、
意思が実現されないという危険性があるというものなんですね。
なるほど、例えば、はい、その遺言があることが分かって、亡くなった後みんなでこれを見て、でちょっと不備があっても、まあ、お父さんの意思とか、お母さんの意思なので、じゃあみんなでこの通りにしようっていうことでまとまればまあいいわけですか。そうすると
基本的にあの実質証書遺言ですと、
はい、
まず書いた人がお亡くなりになった後に、
はい、
家庭裁判所の兼任手続きっていうのがあるんですよ。
兼任、
はい、それあの要するにそれは形式的にあの不備がないかどうかっていうのをチェックするあの手続きなんですけれども、そこであの不備があったりするとそれでもう兼任できなくな、はい、あの兼任 の, あの証明ができなくなって、
はい、
あの遺言書としては無効ということになってしまう危険性がありますね。なので内容がね多少デタラメでも、
はい、
その通りにしたいという相続人さんの思いは分かるんですけれども、
はい、
結局それ無効になってしまいますと、はい、もうそれが遺言書がなかった状態になるので、
はい、
あの原則通り相続人さんの間でお話ししてもらうの遺産分割協議という手続きに移行して、そこで新たにその遺産をどういうふうに分けるかっていうのを相続人さんで話してもらうようになりますね、
は
い、
なるほど、まあ、その効果は法律的な効果がなくても、まあ遺言この通り分割協議で、まあ、じゃあその亡くなった個人の意思を尊重しようってみんながまとまればまあ問題はない、
まあ、問題はないですね。
だけどまとまらなかった時にはその通りにはできないということなんですよね。揉めた時とかはこれがあるからっていうにはならないわけです
ね。
なるほど、そういうことなんですね、
まあ、基本的にそういう紛争を避けるための、ね、遺言を書かれる方が、まあ、多いので、それがこう実現されないとなると、
はい、
せっかくと、ね、遺言を書こうとされたその、はい、あの亡くなった方の意思が全く尊重されないので、
はい、
とても残念な結果になってしまうという。
本当ですよね、今あの斉藤さんの話を聞いて思ったんですけど、わざわざ書こうという方は、何かこう一般的な、まあ、法律に沿った分割とは違うことを考えているケースも多いかもしれないですもんね、
まあ、そういうケースもありますね、
はい、
例えばあの遺言ですと、例えば相続人でない方にもこの遺産をこう分けすることが、
はい、
これ遺産分割協議ではあのあるいは相続人さんだけの話になるので、
はい、
それもできませんし、
あ、そうか、
まあ、今ですと例えばあの内縁関係の方とかですね、
あ
と同性のパートナーの方とかですね、
はいはい、
その方にあの遺言でこうあげたいというふうに書いても、
はい、
それ無効になってしまうとそれがこう全然パーになってしまうという。
そうですよね、まあ、同性のパートナーじゃなくてもこうお手伝いさんみたいな人がずっといて ね、お世話になったからって言ってもそれもできなくなっちゃう。あ、確かに、
せっかく、ね、相続人以外の方にあげたいという意思がですね、
はい、
実現されないのはとても残念なことなので。
本当ですね、本当ですね、すごく納得しました、
はい、あとちょっと最近あの話題になってるのが、
はい、
あのワンちゃんとか猫ちゃんとか
あ
ペットに
どうなるんですか
あげたいというのを書き、はい、あの書き立てが結構話題になってするんですけども、
はい、
まあ、あの国によってはそれも有効な国もあるんだ。アメリカの多くの州では、あの州ではそういうのが法的に有効なところもあるようなんですけども、
はい、
日本ではそれは、まあ、ちょっと法律的にはそれ認められていないので、
う、
まあ、そういう場合はその世話してくれる人にこう、はい、いくらかそのお世話代を分けるとかですね、
はい、
そんな感じでこう実現させるくらいの感じかのちょっと方法はないみたいな感じで。
ああ、いろいろなあの相続があるんですね。
そうなんです、
ね、まあ、ご希望もた、まあ、様々なんですね、はい、
じゃあ次にあのじゃあまだ実質使用書遺言は こんな感じでよろしいですかね。
はい、はい、よく理解できました。
次はと先ほど申し上げた公正証書遺言、
はい、
まあ、これまあ安全性が一番あの高い遺言で、
はい、
まあ、基本的にあのまあ、内容を どんな感じにしたいというのをこう交渉人さんと話し合いながらですね、こうあの内容を決めていきまして、
はい、
であの公認さんと最終的に交渉人さん面談してですね、
はい、
ちゃんとあの例えば認知症とか、
はい、
そういうあの意思能力がちょっと不足してるとかなんていうのも、うん、その段階にチェックされますので、
はい、
まあ、その内容を実現する、可能性が一番安全な、あの読みになりますね。
例えば、その認知症ではないんだけれど、もう車椅子で、自分が行けない場合っていうのは、
そういう場合ね、交渉人さんが出張してくれるんですよ。
ああ、そうなんですか。
ちょっとお金はかかっちゃうんですけれども、
その分はちょっと割り増しになるんですね。
ちゃんとあの意思がはっきりしてるんであれば、
はい、
体が動けないということがあっても、
はい、
交渉人さんの方で出向いてくれますので、それはあの大丈夫なんです。
ホームとかそういうあの介護施設とかにも来てくださるんですか。
もちろん、 ちゃんとこう場所を提供していただいて、そこで遺言書の書いていた方とお話ししてですね、はい、そこで間違いないということで、はい、作成する手続きになりますね。
ただ何回もこう打ち合わせはするんですよね。
まあ、基本的にはまあご本人様やる場合もありますし、はい、司法審査をお手伝いする場合もありますし、
はい、
まあ、基本的にどんな内容をで作りたいかっていうのを聞き取りまして、
はい、
それをご本人さんに流しますと、こういうふうな案を作ってくれるんですよ。こういうふうでいいですかって。
なんか、まあ、プレゼンみたいな。
まあ、まあ、そうですね。それがそのまま遺言書として出来上がる場合もありますし、
はい、
そこで修正あれば修正いたしますしね。
うん、
なので、まず内容を確認していただいて、
はい、
それで OK ってなった段階になりますので、
はい、
だから途中でこうトラブルとかっていうのはまずないと思いますね。
そうですか。まあ、多分有料だとは思うんですけれども、その財産によるんですか。
財産によりますね。で、まあ、ちょっと両立とかっていうのは公表されていないはずなので、
はい、
財産これくらいだからいくらかっていうのはこう作る方ではちょっと判断する材料っていうのはないとは思うんですけれども、
はい、
まあ、基本的に、まあ、3、4、5万くらいでしょうかね。一般的な方ですと、
一般的で、
まあ、10億とか20億とかだと別ですけれどもね。
はい、はい、
まあ、それくらいじゃないかなっていう感じでしょうかね。
まあ、幅はあってもなんかそのぐらいのイメージ で、
そ, うです、ね、
そうなんですか。いや、実は遺言をうちの母と作った方がいいねっていう話をしてまして、で、妹は東京の方にいるんですけれど、はい、妹はもういらないって言ってて、一筆書くからって言って自分でシャラシャラと書いて判子をしてこの前送ってきたんですよ。
あ、そうなんですか。
これどうしましょうねっていうところでね、考えてて、でもお金かかるんだったら今やっぱりちょっとお財布がね寂しいので行かない方がいいのかなとかいろいろ考えてたんですけれども、
まあ、ね、遺言がありますと遺産分割協議する手間が省けますので、はい、それはそれでよろしいかなと。ただ、まあ、一番遺言を書くメリットっていうのが例えばご結婚されててもお子さんがおられないということになりますと、
はい、
相続人さんのこの順位がちょっとずれてきましてですね、
はい、
例えば親御さんとかご兄弟とかに、
はい、
この順位が移っていくんですけれども、
はい、
まあ、ご高齢の方ですとご兄弟何十人もおられたりして、
うん、
もう何年も会ってないとかですね、
はい、
そんな方に遺産分割協議をするとするとまたハンコとかもらう手間とかがかかるんですよ。まあ、それをこう遺言を作っておきますと、
はい、
その手間が省けて、
はい、
スムーズにいくかな。
ああ、そうですね。そのお話はなんか今回初めて伺った感じがします。そうですね、大変ですものね。
でも本当に前々から遺言作んなきゃならない、
はい、
作んなきゃならないと思っててほったらかしてるうちに亡くなってして
そうなんですよ。
それでもね、はい、あの時作っておけばよかったなって話を今まで何件も聞きましたね。
はい、私もうちの母の友人でそういう方がまさにいらっしゃって、それでうちの母も本気が出たみたいな
んです。
本気が出たってのもおかしいんですけれども、わかりました。まあ、いろいろね、面白い話、面白いと失礼なんですけど、一旦ね、番組も中ほどになりましたので、ここでリクエスト曲をおかけしたいと思います。
はい、
これはリューシェンと読むんですね。
はい、
ベガルタ仙台の応援ソングで、はい、We Are You のリクエストをいただいておりますけれども、これはベガルタのファンということですか。
まあ、一応仙台在住ですので。
はい、リューシェンさんも先ほどなんか、ライブを見に行ったって話で、
バーチャルライバーって言
って、バーチャル、
ご本人様ではなくてキャラクターが出てきてですね、
はい、
こう歌ったり踊ったりする、初めて行ったんですけれども、
光がこうなんか立体的になるんですかね。
どういう仕組みなのかね、
私もよくわかりました。ではですね、曲をおかけします。リューシェンで We Are You。はい、お送りした曲はリューシェンで We Are You でした。本日は宮城県司法書士会より斉藤武さんにお越しいただいて、遺言についていろいろお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、一つ一つね、種類2種類について伺ったんですけれども、はい、なんか制度いろいろなんか変わってるそうなんですね。
これは令和2年にですかね、
はい、
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうっていう制度ができまして、
はい、自分が書く方の自筆の方なんですね。
それについてちょっとまあ、メリットデメリットですね、
はい、
もしちょっとお話できたらなと思いまして、
聞きたいです、ぜひ。
はい、はい、 で、あの先ほど申し上げましたけれども、地質証書遺言ですと、はい、形式的な不備があったりすると、うん、まあ、亡くなっていざあの実現しようとした時に、はい、あの亡くなった方の思いがこう達成されないという危険性がありまして、
はい、
それであの今度の法務局で保管する制度っていうのができたんですけれども、
はい、
まあ、これ何をするかと言いますと、まあ、あの実質証書遺言をですね、はい、法務局で預かってもらう際にこう形式をチェックしてもらって、
はい、
あのいざ亡くなった後に、
はい、
あの内容不備で無効になったりすることがないようにということで、
はい、
できた制度ではあるとは思うんですけれども、
あ、じゃあ保管は第二の目的で本当はそのチェックしたいみたいな、
そうですね、
そういうことなんですか。
であのこれ、はい、あの検認手続きというの先ほど申し上げました、
はい、家
庭裁判所の手続きも不要になりまして、まあ、ちょっとあの遺言をこう利用しやすくなったかなっていう感じなんですけれども、
確かに保管してくれるのはなんか安心ですもんね。
ただこれがちょっとまあの公正証書遺言とその保管制度のちょっとメリットデメリットっていうことになるんですけれども、
はい、
まずあの遺言者が法務局に持って行った際に、
はい、
例えばこの高齢の方とかの場合でも、
はい、
基本的に他人の同席っていうのがちょっとできないみたいで、
あ、一人でな
ので、あのちょっとあのまあ、ご高齢の方ですと、
はい、
こう戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。
そうですよね、うん、
それからですね、まず本局ではあの遺言書を保管するだけなので、
はい、
あの内容を見てくれたりはしないんですよ。
あ、でもその必要事項のチェックは、
うん、形式は見るんですけれども、はい、例えばあのこの遺言を書いた方が誰に何を、はい、あのあげるというとか、
はい、
あの公正証書ですと交渉人さんがちょっとチェックしてくれるんですけども、
はいはい、
あのその法務局で保管するのは、
はい、
その内容は全くチェックしない、うん、あくまで形式的なチェックなので、
うん、
実際その本当にあの遺言者の方が思っている通りの内容かどうかっていうのは全く担保されないんですね、はい、
あ、そうか、例えば日付ある、判子あるみたいな、あ、そうか、
そうな、
住所あるとかってこうそういう感じのチェックなんですね。
そうなんですよ、
はい、
それだとあの例えばあの自あの保管制度と公正証書遺言どっちがいいですかみたいな感じの相談にも全く着あのタッチしないで、要は何かあった場合に法務局がこのトラブルに巻き込まれるのがちょっと避けてるみたいなためではないかなとはいうことなんですけどね。
そういう意見もあるわけですね、
それからまあ一番あと問題なのが、例えば書いたあの遺言書を持っていくんですけれども、
はい、
果たしてそれが本人の意思で書かれたものかどうかというのは全く担保されないということなんですよ。
そうか、
だから、うん、あの推定相続人さんがこの認知症の方をちょっとこう騙してですね、
はい、
書かせて、あるいは他の人が代筆して書いていったとしても、
はい、
例えば筆跡鑑定とかするわけではないので、
はい、
その人が本当に書いたかどうかっていうのは全く担保されないので、
はい、
その辺はちょっと危険性があるかな、
うん、来たものをチェックして受け取るだけ、
だけ
でその向こうの事情は関与しないってことなんですよね、はい、
ただあの、まあ、亡くなって、あの、関係者が亡くなりますと、その相続人さんに通知が行きますので、
はい、
あのその点ではその、自宅で保管しておくよりも、その、はい、あのどこに行ったか分からなくなったとかっていうのはないので、その辺は、
はい、
あのよろしい点でしょうかね。
そこは安心です ね、 通知なんかこうはがきかなんか来るんでしょうか、ね、
うん、なんかこうあの預かってますよっていう通知が行くようですね。
そうなんですか、
で結局今ですと結構利用されている方が多くてですね、
はい、
最近の数字で、
はい、
確かに6月で
だい
たい保管件数が10万件近く、
はい、そうなんだ、うん、全国で
10万件全国で、ね、うん、という数字がちょっとこの話を調べたら出てきましたので、まあ、利用されている方は結構多いみたいで。
そうですか、それは嬉しいことですか、司法書士としては嬉しいですか、やっぱり。
うん、まあ、
まあどっちでもいい、
まあね、ちゃんとあの遺言書いていただければ、はい、ちゃんと名義変更の際の登記は発生しますので ね、
でね、
だからあのほっぱらかせていくよりも、まあ、我々としても仕事が増えるかなっていう感じで。
あ、確かにそうですよね、登記がねちゃんときちんとされるってことになりますもんね、結局登記をされないで、まあ、所有者がない土地がいっぱいあるっていうのが問題なわけなんですよね、
誰のものかわからない、うん、 と、あと利用を、ね、できないですからね。
うん、確かに。でまたあのさっきデジタルという話も伺ったんですけど、
最近の傾向というのは今検討中ということなんですけれども、
はい、
まあ、いうものデジタル化ですか。
デジタル化、
なんかちょっと詳しい内容は、まあ、ちょっとさらっと内容を見ただけなんですけれども、はい、要はデータとして保存して、
はい、
ちゃんとそれが間違いないですよっていうのをこう録画とか録音してですね、
はい、
それでその その真実性を担保するみたいなやり方でやるようなんですけど、まあ、いろんな案があるみたいで
今揉んでるところなんですね。でも方向性としては、国はやる方向
と、まあ、何でもかんでもデジタル化ですからね、まあ、
何でも
全てが紙っていうあの時代ではなくなってくるんだと思いますね。
確かにそうですよね、でもその場合は作るときもパソコンとかなんですかね。
ではないかと思います。
いろいろですね。
ですね。まあね、データですからね、設定で書くわけにもいかないですしね。
そうですね。でもそういうふうな遺言の作業とかに実際お手伝い携わって、何かこう気をつけるところとか、ちょっとエピソードなどがあれば最後に一つくらいお話しいただきたいなと思うんですけれども。
そうですね。まあ、実際私立ち会った件で、まあ、出張した案件なんですけれども、交渉人さんが、実際ご本人さんとお話しして、なかなかそのご本人様が交渉人さんに言ってることを分かっているのか分かんないっていうのか、というような案件がありまして、まあ、それでなんとか作ったんですけれどもね、そういう時も交渉人さんも大変だなという、感想を持ちましたね。
同席されてたんですね、あの司法書士として、なんか分かってない感じなんですか。
まあ、そういう、ね、性格の人かもしれませんし
ね、
なかなか口が重いような感じなのかもしれませんしね、
はい、
なかなかね、交渉にその責任ある立場なので、大変だなと思いながら見てましたね。
本当ですよね、でもあとは、まあ、普通は一般的にはスムーズに、
スムーズにね、
そうやってこう思いを形にしてもらえるのはいいですよね。
そうですよね。
文章書くのも下手だし、実質って言っても何をどう書いたらいいかさっぱりわからない感じがしますけど、口頭で言えばいいんですよね。こんなこと考えてるみたいな、
まあ、メモ書きしてみたいなのもらって、それを、交渉人さんにお願いしますと、ちゃんと、決まったフォームで作ってくれますのでね。
なるほど。
あとそれを見ていただいて OK となれば、成立させる方向でこう進めるという決議になりますね。
そうですね。もう司法書士さんにお願いした方がいいメリットっていうのもたくさんあるわけですよね。
まあ、手間がかかんないというか、その実際やるとご本人さんと交渉人さんでこうやり取りして、こう詰めなきゃなんないんですけども、間に、私なんか入りますと、大体大枠が教えてもらえれば、それをこうどんな感じで作ってくださいとこうつなげますんで、そんな感じでお手伝いができますかね。
翻訳者ですね。そうですよね。遺言を考えてる方はご高齢の方も多いですからね。
なんかその年齢の件で言いますと、その先ほどの保管制度と公正証書遺言ですけれども、まあ、やっぱりこう若くてしっかりしっかりと保管制度を使った方が、金額も安いので、1件3900円かな、それでいいんですけども、やっぱりこうご高齢の方に、お子さんとかお孫さんがお願いする場合の中ですと、やっぱり公正証書遺言を使った方が安全性が高いかなっていう、
であれば、司法書士さんに遺言を作っていただいて自筆として預けるってこともできるんですか。それはちょっと違います。
それですね。ほら、実際誰が書いたかっていう問題になりますんでね。
なるほど。
まあ、それでもね、誰が書いたかまではその保管制度ですと多分見ないと思うので、だからその辺がちょっと危ないところかな。
危ない。そうですね。なんかね、斉藤さんお話が上手なのでついつい聞き入ってしまうんですけれども、まあ、番組残り時間がね、残念ながらあと、まあ、1分ちょっとということになったので、またぜひ、来てこの続きをですね聞きたいと思います。はい、もしね、そのこれから考える人が、注意する点がもしあるとしたら、どんな点になりますか、遺言に関して。
そうですね、本当に作んなきゃなんないっていうか、先ほど言った相続人さんがたくさん いたりですね、場合は躊躇なく作ってくださいと。ためらってるうちに、あの時作っておけばよかったなって。
そんなたくさんあるんですね。やっぱり
結構ありますね。もう そこはもう全員の相続人さん判子もらうに半年とか1年とかかかったりですね、そういうのもありますので、作った方がいいかなという時はもう即座に作られた方がよろしいかな。
わかりました。私も早速ちょっと着手したいと思います。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。 本日は宮城県司法書士会から斉藤武さんをお招きして遺言についてお話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログやアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポティファイなどでもお聞きになれますが、ただいまちょっと私の更新が滞っておりまして、はい、気をつけて、順次ですね皆さんのお話をネットにアップしようと思っております。ということで、宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、番組パーソナリティは笹崎久美子でした。斉藤さん、今日はありがとうございます。
どうもありがとうございました。